ラジオ、アイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はビラトリ町カヤメシメルニブタミアイヌ資料館副館長のカヤメシランさん。今日の講座は命令文の作り方についてお送りします。
ビランカラプテ、カヤメシローです。
ビランカラプテ、相本幸子です。今週も茅野先生に代わって息子さんの志郎さんが講師を務めます。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はレッスン37、命令文の作り方についてお送りします。
はい、今日はですね、命令文ということで、魚を食べろ、魚を食べなさい、ビールを飲め、ビールを飲みなさいということで出てます。まあ後ろの方は酒を飲め、酒を飲みなさい、食事せよと、食事をしなさいという例文があるわけですけども、通常命令文の場合は動詞を一言言えばいいんですね。
はい、
ですから、まあ、この例文のうちですけども、このチェッエというやつは、このエというのは実は他動詞なんですね。まあ、ちょっと文法的な説明をしますと、他動詞というのは必ず目的語を必要とします。ですから魚を食べろという、魚というのがないとダメですね。だから魚を食べろ、チェプエで魚を食べろ。ですからもしこれが肉だとすれば、カムエというふうな感じになります。でこのヤンという言葉をつけますと、ちょっと丁寧な言い方になるんですね。ですから2番目のチェプエヤンというふうになると、まあ魚を食べなさいぐらいですね。チェプエだと魚を食べろという、ちょっとこうきつい命令の形になります。まあ、それで、ビール食、まあ、これビールを飲めですね。ビール食やん、まあ、これビールを飲みなさいということになります。で、それで5番目から8番目についてはですね、目的語というのはついていません。なぜかと言いますと、
はい、
この行くとか、行けっていうのは、自動詞なんですね。自動詞っていうのは結局、それ1個だけで使える単語なんです。ですから走るであるとか、走るって足を使って走るですね。そういう言葉っていうのは目的はいらないわけですね。で、ですからこれは1番から4番目の例文と5番から8番目の例文は、他動詞と自動詞の違いだというふうに考えていただければわかりやすいかなと思います。ですからこの行く、酒を飲めですね。行くやんで酒を飲みなさい。行って、行ってでも食事をするということになります。ですから例えば自分がお腹空いているときは、クイペルスイというふうに言います。クイペルスイ、クは自分ですね。イペは食事をする、ルスイは何々にしたいですから、クイペルスイでお腹が空いたというふうな言い方もします。8番目の方はイペヤーンと、これで食事をしなさいということができるわけです。ですからここでですね、一つ注意していただきたいのは、例えば魚を食べなさいということを言いたくて、チェッイペヤンというふうに言えないということですね。チェッイペヤンとは言えないんです。なぜかというと、イペっていうのはそれだけで食事をするという言葉ですから、それに魚で食事をしなさいという言い方はできない。その場合は必ずチェッエヤンというふうに言わないとダメなんですね。まあですから例えば肉だとすると、噛むというんですけども、噛む、イペヤンとは絶対使えないということです。何々を食べるという動詞、他動詞ですね。えという言葉を使うと、噛む、エヤン、噛む、エヤン、または噛む、え、肉を食べるというようなことになると思います。
この講座には、貝沢真紀さん、村山瑠美子さんにもご協力いただいています。
はい、それでは例文をみんなで読んで練習してみたいと思います。まず私が一度、1番から8番まで読んでみます。それで、一緒に、声を揃えてやってみたいと思います。1番目です。チェプエ、チェプエ。2番目、チェプエヤン、チェプエヤン。3番目、ビールク、ビールク。4番目、ビールクヤン、ビールクヤン。5番目ですね、行く、行く。6番目、行くやん、行くやん。7番目、いぺ、いぺ。8番目、いぺやん、 一平やん。はい、それでは一緒にやりたいと思います。じゃあまず1番目からいきます。チェプエ、
チェプエ、
チェプエ、
チェプエ。
2番目いきます。チェプエやん、
チェプエやん、
チェプエやん、
チェプエやん。
はい、3番目いきます。ビールク、
ビールク、
ビールク、
ビールク。
4番目いきます。ビールクやん、
ビールクやん、
ビールクやん、
ビールクやん。
はい、5番目に行きます。行く、
行く、
行く、
行く。
これ命令文ですから、もう目のっていう感じで発音してくださいね。はい、6番目行きます。行くやん、
行くやん、
行くやん、
行くやん。
はい、7番目行って、
行って、
行って、
行って。
じゃあ8番目行きます。行ってやん、
行ってやん、
行ってやん、
行ってやん。
はい、それでは一人ずつやっていただきます。それではまずマキちゃんからいきます。1番目でいきますね、はい、チェプエ、
チェプエ、
2番目チェプエアン、
チェプエアン。
3番目ビールク、
ビールク、
4番目いきます。ビールクヤン、
ビールクヤン。
はい、5番目いきます。行く、
行く。
はい、6番目行くやん、
行くやん。
7番目行って、
行って、
8番目行ってやん、
いてやん。
はい、上手だったと思います。はい、次、ぐみちゃん行きます。はい、1回ずつやりますからね。まず1番目チェプエ、
チェプエ。
2番目チェプエアン、
チェプエアン。
3番目ビールク、
ビールク。
4番目ビールクヤン、
ビールクヤン。
5番目行く、
行く、
行く、
行く。
はい、6番目行くやん、
行くやん。
はい、7番目行って、
行って。
8番目いきます。いてやん、
いてやん。
そうですね、これやんの時は丁寧な命令形ですから、ちょっと柔らかく発音した方がいいと思います。はい、それではですね、単語のところをちょっと見ていただきたいんですけれども、テキストをお持ちの方は24ページの下のところですが、チェってこれ魚というふうになってますね。その下えって一言出てます。これ日本語訳は食う、食べるとなってますが、正確に言いますと、これは何々を食う、何々を食べるという、とか、メロメロをというのを両方につけていただきたいと思います。それと、食というやつで、飲むというふうになってますが、これは何々を飲むということに、付け加えていただきたいと思います。はい、それで、その下、いて、あ、失礼、行く、酒を飲む、まあ、飲酒というふうになってますが、まあ、これはこれまでいいと思います。それと、いて、まあ、これは食べる、食事をするですね。ですから、えと、くと、いくと、いぺっていうのは違うんだということを、ご理解いただきたいと思います。
アイヌ語の解説です。
はい、テキストの25ページですが、ちょっと読ませていただきます。命令文を作る場合は、動きを表す言葉、動詞を一言言えばいいのです。後ろにやんをつけると、やや丁寧な命令文となります。命令文には君、お前を意味するえなどの認証接字はつきませんということですね。ですから、まあ、これを、まあ、考えますと、まあ、これ先ほどもちょっと説明しましたが、例えばチェプエっていうふうに言うと魚を食べろということになります。これをですね、チェプイペというふうに使えないということですね。はい、まあ、例えば例文を見てみますと、3番目ありますね。ビールクっていうのがありますね。そして4番ビールクヤンってありますが、これをビールエクヤンというふうには言えないわけですね。例えばビールあなた飲むしなさいというふうには言えないということです。なぜかというと、命令文の時には認証接字をつけてはいけないんですね。ですからビールクヤンというふうに言ってください。まあ、よく認証接字、あなたというのはえという言葉があるんですけども、これは命令文にはつけない。これがポイントだと思います。
の紹介、
はい、テキストをお持ちの方は25ページをご覧ください。今日はですね、アイヌの民意の24ということで、メノコ板というのが出ています。これはまな板ですね。まあ、メノコというのは女性という意味です。板というのは普通、 お盆ですとかそういうものをいたというんですね。ですから、まあ、女性のお盆というような名前がついて、実はこれはまな板なんですね。まあ、よくまな板と言いますと、日本では柳の木で作るのが一番いいというふうに言われてるんですね、はい、柳の木というのは粘りがあって、こう刃物でですね、いろんなものを調理してもすごくいいというふうに言われてるんですけども、まあちょっとこの文章を読んでからお話をしたいと思いますけれども、読ませていただきます。板は盆のこと。昔はこれに食べ物を持って、つまり皿として使われたようです。最初は一枚の板でしたが、次第に内側を削ってくぼみをつけ、筋彫りや鱗彫りの彫刻をしました。材質は卵子かっこかつらですね。長さは82センチくらいですというふうになっています。まあ、ですから、まあ、アイヌ民族にとってはこのまな板を作るには、まあ、かつらの木がいいというふうに考えていたようですね。
それはなぜ卵子が向いていたんでしょうか。
まあ、これは私も聞いた話ですけれども、はい、彫刻する人にですね、聞きましたら、この卵子、アイヌ語では卵子ですね、日本語ではカツラの木ですけれども、はい、カツラというのはとてもいい香りがするんだそうです。
香りが、
で香りがいいですし、あの木としてもですね、とても精神のいい木であると。まあ、アイヌ民族の場合はその木のですね、性質によって、はい、とても大切に扱ったりですね、木の性質によってあまり大切にしないという、そういうのがあるんですね。まあ、ですからアイヌ側はとても合理的に考えてまして、自分たちに役立つものは高いくらいの神様扱いをするわけですね。でも自分たちがそれほど利用しないものは、まあ、位が低いというような感じで扱っています。ですからこのカツラの木というのはですね、例えば船を掘ったりする場合も使いますし、まあ、船を作るのに一番いいのはですね、バッコ柳という柳の木が一番いいとされているんですね。まあ、ですからその場合はどうしてかというと、柳の木というのはとても乾燥が早くて軽いんですよ、はい、できた時、まあ、そういう関係で船を作るのに一番バッコ柳という、まあ、柳の木がいいとされていますが、その材料が手に入らない時、次は、まあ、こう、カツラの木ですね。ランコという。まあ、もちろん樹齢300年とかですね、350年以上なければ、直径1メーター50くらいまであるんでしょうかね。そういう太い木ないですから、うん、そういう意味では、このカツラの木というのは、現在貴重になっていると思いますね。
じゃあ、位の高い木を使って、まな板を作っていたんですね。
まあ、そうですね。はい、まあ、あと、このランコということで、千歳にですね、現在地名は変わりましたけど、蘭子市というところがあったんです。はい、でこれ実は蘭子牛、カツラの木が生えているという地名があった。
蘭子牛、
蘭子牛ですね。それが蘭子市というふうになって、現在はその千歳市の蘭子市という地名が新しく地名改正されたようですけれども、そういう地名も残ってますね。はい、時間になりました。次回も一緒に勉強しましょう。
来週はレッスン38、数の数え方の1回目、1個から10個をお送りします。
スイムはエンコレアニ
ー、スイムはエンコレアニー。